清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。保守二党論を唱え、昭和28年、松村は幹事長になった。松村が幹事長になった年の2月27日、母の民が亡くなった。悲しんでいる松村のもとに、衆議院議長の話が待っていた。俺を議長に祭り上げ、つんぼさじきに放り込むとはけしからん。わしは政党人だ。政党にいて現役として働きたいのだ。そう言うと耳の遠いことを理由に固く断った。明けて昭和29年6月の国会は乱闘国会になった。破壊活動防止法という法律案の審議に政府与党である自由党が強行採決をしようとした。これに対して社会党が時間の引き延ばしや審議拒否の態度に出た。それがとうとう正面衝突をし、社会党の婦人代議士が議長席や大臣席のひな壇を占領し、自由党議員との間に流血騒ぎを起こした。この時松村は議席にすっくと立ち、改進党議員たちに政治家としてあるまじき行為をするなと戒めながら見張った。改進党の議員たちは松村の鶴の一声に一人として乱闘には加わらなかった。松村は若い連中に言った。国民の見ている前で互いにエゴをむき出し情けないことだ。国民のためなんか考えていない。本当に情けないことだ。この国会混乱は乱闘に加わらなかった改進党が朝廷に乗り出した。朝廷を話しかけても応じられないほど自由・社会両党の逆上ぶりであった。しかし自由党も社会党も松村さんが朝廷に乗り出してくれるならばと応じた。万来の拍手の中で喧嘩の止め男として松村は壇上に立った。政党の前途は保守新党や社会の左右統一だけで定まるものでない。それは激流下の一つの現象に過ぎない。嵐はまだ先方にあると鳩山自由党が吉田内閣を倒すために改進党と合同して保守新党を作ろうとしていることや、社会党の右派と左派との統一論が出ていることを指摘した。そして最後に結んだ。この混乱の中から新人でよ。この時松村は国会の正常化に関するいろいろな定義をし、全員協議会という歴史にない異例の懇談会を本会議場で行った。彼は議長席で与野党にじっくりと意見を戦わせ裁いていった。そして長い日数をかけた衝突を無事に収めた。昭和29年11月、改進党と鳩山自由党が組み、日本民主党が誕生した。ここまでこぎつけるのが大変だった。松村は重光守を世に出すため、進んで剣馬の労を取った。重光も松村に頼り切っていた。しかし、吉田自由党が次期総裁を重光にという餌をちらつかせるたびに、重光総裁が乗りかかる。その度に彼は言った。妥協は禁物です。 政権は戦って取るものです。重光が吉田と総裁会談に臨むときは、相手がこう言ったらこう答えるように、手を取るように会談に臨む態度を構築した。それは実直な家老が世間を知らない殿様に一つ一つ教え諭すようなものであった。松村は重光に尽くす一方、吉田自由党と連携を図ろうとする勢力には厳しい態度を示して内通を防いだ。また完全野党を強調する勢力に対しては説得を重ねた。こうして党内の結束を固めてから吉田自由党の勢力政治を抑えるために鳩山自由党と組んだのである。日本民主党が誕生した夜、松村は、はあ、俺の一世一代の仕事であったと言った後、ほろり涙を落とした。改新党を解党してしまった。深い愛着を抱いている改新党の名が消えたことを悲しんだのである。結党してわずか2年半であった。民主党総裁には鳩山一郎がなった。松村は重光に納得させて鳩山一郎に譲らせ、自分は三木武吉や河野一郎から再三副総裁の就任を頼まれたが、どうしても引き受けず重光を推した。吉田はまたもや解散しようとした。しかし党内の反対にあって総辞職した。代わって民主党総裁鳩山一郎が政権の座についた。松村は入閣を勧められたが断り、同志である重光守、三木武吉、竹山雄太郎を大臣に推した。彼は県政を欲せず、製品に甘んじ、ただ政党人として日本の国の平和と国民と共にある暮らしを望んでいた。第二次鳩山内閣では河野一郎の説得を拒みきれず、文部大臣を引き受けたものの、このあと死ぬまで大臣や衆議院議長などの要請を断り野にいた。まもなく社会党の右派と左派が合同して3分の1前後の議席を確保した。鳩山政権の議会運営は難航することが多かった。このままでは政局が不安定になり、社会党が天下を取るようになるかもしれない。2つの保守を合同し強力な一党にせねばならない。心配した三木武吉は民主党と自由党との合同を図った。これに対し松村と大浅忠雄は反対ののろしを上げた。松村は会う人ごとに言った。社会党の統一に脅かされ、数の上での一党となって政権を握ろうなど両権が狭い。政党というものは数や金でくっついたり離れたりするものでない。日本の将来を考え、国民生活の向上を願うための政策を考えるものだ。社会党が統一したって右派と左派とは思想の上で世界観が違うから遠からず分裂する。たとえ一時期政権を担当しても、今のところしっかりした政権構想を持っていないから、また保守党政権に戻る可能性がある。私欲を捨てて国のことを考えろ。議会制民主主義は国民から選ばれた議員が国民の代行で政治を行うものである。まず国民のことを考えろ。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。